説教主が来られる石橋秀夫牧師です。
身を起こして頭を上げなさい。この御言葉が今日の最後の箇所の御言葉に示されています。イエス様の救いに預かるということは、身を起こして頭を上げて歩む、そのような人生に導かれることだと御言葉から示されてくるわけであります。頭を上げて自分の人生を歩むことができたらと思います。それは最高の新しいの人生だということができるように思います。しかし新しいの人生で、失敗したり、人生の中でのさまざまな競争に敗れたり、そのようなことがありますと、敗れの中で、頭を上げて歩くことができないということが、しばしば起こってくるわけであります。前回エルサレムの神殿を見て、その美しさに驚く弟子の話、そのことから、イエス様の十字架の死を前にした長い説教、それを今学んでいるわけであります。その見事な神殿、美しい神殿、そのことに驚く弟子に対して、この神殿がやがて破壊される、そのことがイエス様によって予告されているわけであります。イエス様は十字架にかかって死んで3日目によみがえられた。そして40日間復活の主はご自身を弟子たちに表し、そして教えられた。そのうちに天に昇られるわけであります。聖霊が与えられて教会が誕生いたします。聖霊が与えられて教会が誕生する、このことが今日の御言葉、あるいはまた関係する御言葉から、私の大きな励ましとして響いてくるわけであります。失敗したり競争に敗れたり、頭を垂れて歩かざるを得ない、そういう中にあって私たちに大きな励ましの言葉が響くわけであります。最後の28節、このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい、あなた方の解放の時が近いからだと示されてくるわけであります。なぜ頭を上げて歩くことができるのか、それは解放の時から近いからだと示されてくるわけであります。頭を垂れて歩かなければならないさまざまな問題がありますが、そういう問題の根本から根本にある問題、その問題の根本にある問題、そのことから解放された。だから頭を上げて歩きなさい。今日のメッセージとしてこの礼拝に響くわけであります。神殿が破壊される、イスラエルの人々にとってはあってはならないことであります。それはイスラエルの滅びを意味いたします。なぜ神殿が破壊されて、エルサレムが破壊されて、イスラエルが滅びてしまったのか、イエス様はそのことから教えられていくわけであります。 十節を見ていただきますと、エルサレムが軍隊に囲まれたのを見たら、その滅亡近いことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる人々は都に入ってはならない。書かれていることがことごとく実現する報復の日だからである。まあ、このように記されてくるわけであります。ルカ福音書が記された時代にはもうこのことはすでに起こっているわけであります。ローマによってイスラエルが滅ぼされた69年にローマがエルサレムを包囲いたします。そして70年に滅ぼされてしまいます。これ以降ユダヤ人たちは自分の国を失い、世界に散らされた民族となっていくわけであります。1948年、今から66年前に突然イスラエルが建国されるわけでありますが、それまで散らされた民族として世界の中で、しかしながらユダヤ人の共同体が固められていって強められていく、世界に大きな影響を与える民族となっていくわけであります。なぜエルサレムは破壊され、神殿も破壊されたのか。そのことがイエス様によって教えられていくわけであります。抱えていることがことごとく実現する報復の日だからであると、その理由が示されてくるわけであります。イスラエルの人々にとっては自分の国が滅びる、自分の支えであった神殿が破壊される、それは世の終わりを痛烈に感じさせる出来事でありますが、しかしイスラエルの歴史において、また旧約聖書の歴史において、そのような激しい出来事があったとしても、悲惨な出来事があったとしても、それで終わりになるのではないということが繰り返し教えられてきたわけであります。書かれていることがことごとく実現が、ことが起こる報復の日だ。まあ、今木曜日に聖書研究祈祷会において旧約聖書のホセア書から学び始めてアモスが終わったところであります。このホセア書から始まってアモスの学びの中で、非常に激しい神様の裁きの言葉が、徹底した神の裁きの言葉が繰り返し語られていくわけであります。これを学ぶのが辛いほどに、神様の裁きについて語られていきます。書かれていることがことごとく起こる報復の日というのは、旧約聖書において示されている神様の裁きについての御言葉が成就すると主イエスは教えていかれるわけであります。ホセア書を学んでまいりましたので、一つホセア書の9章の7節から9節を見ていただきたいと思います。書かれていることが起こる報復の日、どのように書かれているのか、1413ページのホセア書の9章の7節から見ていただきたいと思います。1413ページであります。1413ページホセア書9章の7節、裁きの日が来た、決裁の日が来た、イスラエルよ知れ、お前の不義は甚だしく敵意が激しいので、預言者は愚か者とされ、霊の人は狂う。預言者は我が神と共にあるが、エフライムは彼らを待ち伏せて、 その行く道のところにも鳥を捕る者の罠に押しかけ、その神の家を敵意で満たす。ギブアの日々のように彼らの堕落は根深く、主は彼らの不義に心を止め、その罪を裁かれる、まあ、このように記されているわけであります。これが主の報復の日、裁きの日として示されているところであります。不義が甚だしい、神に対して敵意が激しい、堕落が根深く、主は彼らの不義に心を留め、その罪を裁かれる、その罪を裁かれる日が必ず来ると旧約聖書で繰り返し予言されているわけであります。エルサレムの崩壊、エルサレム神殿の崩壊、それはまさに神の裁きである。神の裁きであるから戦わずに逃げなさい。ローマ軍の攻撃を受けてエルサレムが滅ぶ、そういう状況にあって戦わないで逃げなさい、このようにイエス様は教えておられるわけであります。国が滅びるわけですから、戦えとなるわけであります。命をかけて戦え、国を守れということになるわけでありますが、ここでは戦うなとイエス様はおっしゃるわけであります。反逆罪になるでしょうか、同じ同胞から憎まれるということになるでしょうか。しかしそれが神様の裁きとして受け止めるならば、戦わないで逃げなさい、そこで勝利することはありえない。ローマ軍によって100万人の犠牲者が出たと言われますが、これは少しかなりオーバーで、実際にはエルサレムの陥落、イスラエルの滅び、そのところでエルサレムの陥落のところでは7万人の犠牲者が出たというふうに言われています。23節に戻って見ていただきますと、それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だ。この地には大きな苦しみがあり、このためには神の怒りが下るからである。人々は剣の刃で倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれる。異邦人の時代が完了するまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされる。このように記されていくわけであります。異邦人の時代が来る。エルサレムが陥落して、そこには神の怒りが表されて、異邦人の時代が来ると教えられています。まさにユダヤ人は世界に散らされて異邦人の時代となっていくわけであります。今私たちは異邦人の時代に生きている。神の言葉、旧約聖書、そこで示された神の言葉、それはイスラエルを超えて今世界に広がり、世界中の教会で神の言葉が語られている。まさに異邦人の世界に私たちは今生きています。日本でもこのように越谷でも礼拝を捧げています。まさに異邦人の時代、この異邦人の時代が終わる時が来ると教えられます。異邦人の時代が完了するまで、この異邦人の時代が終わって、目に見えないところで信仰として信じられていた事柄が明らかになることがなる時が来ると教えられてくるわけであります。旧約聖書の学びの中で強く示されることは、神様の激しい裁きがなされたとしてもそれで終わりではないということであります。これがイスラエルの歴史の中でユダヤ人社会で大きな支えとなっていったわけであります。 しばしば国を失うという経験をする。そこに神の裁きを痛烈に感じる。しかし神様の痛烈な激しい裁きの後に救いが、希望がもたらされる。そのことが旧約聖書で語られ、また実際にその救いが示された。それがユダヤ人社会の大きな支えとなっていくわけであります。世界に知らされてもこのように生かされてきたことが大きな力となり、ユダヤ人の共同体は固く知られされていくわけであります。エルサレムが陥落して、エルサレムの神殿が破壊されたとしても、それで世界が終わりということを意味しない。これはユダヤ人たちへのメッセージでもあります。その出来事で世界が終わるのではない、むしろそこから始まる世界、救いの道、まさに神様の勝利がはっきりと示される。神の勝利は裁き去って勝利が示されるのではなくて、裁きの後に神様の深い大きな愛が示される。そのところで神の勝利が深く受け止められていく。それが神様のご計画であります。彼らの堕落が根深く、彼らの不義を声に止めて罪を裁くとホセア書に記されていました。堕落の根が深い、その不義を心に留めて罪を裁く。神は罪に対する勝利者としてご自身を表されるわけであります。裁きの後に救いの道が開かれる。裁きは神様の愛の勝利であります。どこから私たちが救い上げられるのか、まさに神様の激しい裁きから私たちは救い上げられていく。そこに本当の解放があるとイエス様は教えていかれるわけであります。エルサレムの陥落、エルサレムの神殿によって絶望している人々に、これが終わりではない、本当の終わりはそういうものではない、その本当の終わりを示しながら、私たちがどこから救われるのかがイエス様によって語られていくわけであります。25節を見ていただきますと、それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界何が起こるかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである、まあ、このように示されてくるわけであります。決してなくならないと思っていたものは消え失せてしまう。すべてのものが崩壊してなくなってしまう。自分たちの命を支えていたもののすべてが奪い取られる。そのような世の終わりが必ず来る。これは旧約聖書で予言されていたことでもあります。使徒ヨエルの書3章1節、ヨエル書3章1節、1425ページを見ていただきたいと思います。1425ページ、ヨエル書3章1節、 その後私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。天と地に印を示す。それは地と火を、火と煙の柱である。主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主が言われたように、シオンの山、エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいる。このように預言者によって終末の時が語られてくるわけであります。予言されていくわけであります。主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わると。自然が揺り動かされて、自分たちの支えであったものが全て奪い取られる時が来ると語られてくるわけであります。と同時に、この預言書3章1節には、神様の大いなる救いが同時に示されていくわけであります。終末の激しい神様の裁きの中に、神様の大いなる救いが示されてくるわけであります。私はすべての人に我が霊を注ぐと語られてくるわけであります。このヨエル書3章1節以下は、使徒言行録2章17節から始まるペテロの説教、その冒頭で引用されるわけであります。まさに聖霊が降りる、聖霊降臨、聖霊が下って、もうそこに集まった一人一人の上に神様の霊が注がれて、神様の救いの技が明確に示されていくわけであります。ペテロを立って説教を始めるわけであります。新しく聖霊によって作られた教会、その中で語られる最初の説教、その中にこの預言書の言葉が冒頭で引用されるわけであります。すべてのものに我が霊を注ぐ。そして主の皆を呼び求める者は皆救われると希望の言葉が示されてくるわけであります。大きな神様の終末の裁きの中で、しかしそこで救われる者たちが現れる。すべての者に聖霊が与えられて、そしてその皆を呼ぶ者は皆救われると語られてくるわけであります。私たちはこのルカ福音書に戻って27節の言葉を見ていきますと、その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。人の子が来るのを見る、イエス様が来るのを見る、救い主が来るのを見る。今までは信仰の世界で示されたことであります。しかし異邦人の時代が終わって、すべてのものが神様の御業を見ることができる、そういう時が来る。はっきりと主の御業が示される時が来る。復活のイエス様が40日間ご自身をなされて天に昇られた。天に昇られた主が再び来てくださる。その時に大きな神様の裁きの棚の中に決定的な神の救いが明らかにされている、明らかにされていくと語られてくるわけであります。イエス様の十字架が何であるか示されてくるわけであります。先ほどの ホセア書の御言葉、私たちの激しい罪、それが示されてくるわけであります。神の前に堕落し、神の前に不義が深まり、神に逆らい、神の前に大きな罪を犯したがゆえに、神様の激しい裁きを受けるものとなった。彼らの堕落が根深く、彼らの不義を込め止めて罪を裁くと保守書に示されるわけであります。まさにこの罪を背負ってイエス様が十字架に死んでくださった。今まさにイエス様は十字架の死の道を歩まれる。それがどういうことであるか、私たちの罪を背負って十字架に死んでくださる、そのことによって神からの激しい裁きから解放される、人間を縛っていた強い深い罪から解放される、神様の裁きから解放され、罪から解放される、そういう救いの時、喜びの時が来ると語られてくるわけであります。28節、このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい、あなた方の解放の時が近いからだと語られてくるわけであります。解放の時は近い、いや私たちはもうすでに解放されているのであります。イエス様の十字架と復活によってもうすでに私たちは解放されている、神の裁きから救われている、神の裁きが表される、罪から解放されている。だからあなた方は身を起こして頭を上げて歩きなさい、このように御言葉が今日の礼拝に響くわけであります。さまざまな痛みや苦しみや敗北にあって首をうなだれて生きなければならないということがあるわけでありますが、しかし頭を上げなさい、あなたが何から解放されているのか、このような激しい神の裁きから解放されている、もうその罪から解放されている、復活のイエス様の愛の勝利の中に包まれている、あなたを支えているのは神の愛、その勝利があなたを包み、復活の命があなたに注がれている。だからどんな悲しい苦しい、また敗北を経験したとしても、身を起こして頭を上げて歩きなさい、神様の恵みを深く受け止めて身を起こして頭を上げて歩みなさい、この力ある御言葉が今朝の礼拝に響くわけであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。礼拝の恵みを感謝いたします。この礼拝において主が生ける御言葉を私たちに与えてくださり感謝いたします。本当に私たちは罪の中に沈み、神様の激しい怒りを受けて滅び去っていくものでありましたが、イエス様の十字架と復活によって神様の裁きから解放され、罪から解放され、神様の愛の勝利のうちに生かされている、そのことの恵みを示され感謝いたします。 この主の励ましの言葉をしっかり聞いて、私のそれぞれの歩みがなされますように。今与えられている神様の救いの御業のうちに生かされている、そのことを受け止めながら身を起こして頭を上げて、それの人生を歩んでいこうとなさしめてください。この礼拝に新しく来た方々、求道中の方々を祝してください。主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。